このところ新約聖書の使徒言行録の第2章に記されておりますペトロの説教の言葉をこの礼拝において学んでまいりました。今日のところそれと深い関連があるわけですが、ペトロの説教の言葉をずっと学んでまいりました。で、これまでも申しましたけれども、この使徒言行録の2章によりますと、ペンテコステの日に弟子たちの上に聖霊が下る、いわゆる聖霊降臨の出来事が起こったわけですが、その時聖霊に満たされた弟子たちがその導きのままに他の国の言葉で神の御業を語り始めたと言われております。そのために多くの人々が悪気に取られてしまったとまで言われているんですが、そこで、ある意味で戸惑っている人々に向かってペトロが弟子たちを代表して一体ここで何が起こっているのかということを語り始めたんですね。それがこのペトロの説教であります。で、比較的それは2章の14節からずっと続いて36節まで続いておりますので、比較的長い言葉と言ってよいと思うんですが、ただその内容を振り返りますときその中心点ははっきりとしていると言っていいと思います。そのペトロの説教の中心は何といってもイエス・キリストの復活ということにあります。神はイエス・キリストを復活させられた。あなた方はそのイエスを十字架につけて殺してしまったけれども、そのイエス様を神は私たちの救い主として復活させられた。それがメッセージの中心なんです。で、しかもその点について、今改めて注目しておきたいんですが、今日お読みいただいた箇所ではないんですけれども、2章の32節ですね、イエス・キリストのその復活をペトロが語った箇所の中で32節このようにあります。神はこのイエスを復活させられたのです。復活のメッセージそのものですが、その後、私たちは皆そのことの証人です。今語っている、御言葉を語っているペトロたち、私たちは皆そのことの証人です。で、ある人がこの点について、こういう真のことを言っておりました。弟子たちはまさに復活の証人となったんだ。復活の解説者ではなくて、復活の評論家ではなくて、その証人とされたのだ。そう言っておっしゃっておりました。で、ペトロにとって、私たちにとってももちろんですが、イエス様の復活というのは、何か私たちとは関係のないところで起こった他人事ではないのです。あるいはもともと現実的な実態なんかない、人間が勝手に考え出した一つの思想とか観念といったものでもないのです。ですからペトロは、キリスト教ではこんなことを考えてるんですよ。イエス・キリストの復活というのはこういうことなんですよ。そういう説明を、そういう解説を評論家のように、解説者のように語って聞かせているわけではないんですね。むしろまさに今彼らは復活という出来事に、神様が起こされた復活の出来事に捉えられてしまっている。その神様の恵みの中に、御業の中に自分が引き入れられて、全く新しい目が開かれて、自分自身が根本から新しい命を持つ存在に作り変えられた、そういう経験をしたのです。で、実際それはこのペテロ、他の弟子たちもそうですが、ペテロたちが初めてイエス・キリストの復活の話を聞いた時のことを思い起こしてみると、 よくわかります。まあ、詳しくは見ませんけれども、福音書を見ますと、まあ、ご覧になりたい方、ルカによる、特にルカによる福音書の24章の、まあ、11節のあたりが、まあ、わかりやすいと思うんですが、ルカによる福音書の24章の、まあ、11節のあたりがわかりやすいと思うんですが、まあ、復活されたイエス様が、はじめに女性たちにご自分を表されたんですね。で、女性たちが、まあ、そのイエス様に出会った。イエス様はまさに今を生きていらっしゃると、まあ、そのことを、まあ、見つかりの命令もあるんですが、まあ、ペテロや他の弟子たちのところにこう伝えに行くんです。ところがその時に、その男性の弟子たちが、どういう反応を示したか、その話は、たわごとのように思われたので、信じなかったと言われております。その話は、たわごとのように思われたので、信じることができなかった。イエス・キリストが復活されたと聞いても、なんと愚かなことを言っているんだと、まあ、そんなことがあるはずがない。まあ、当時、男性優位の社会でありましたから、まあ、これはもちろんいけないことではありますが、女性の言っていることだから、そんな思いすら、ひょっとしたら、彼らの心の中に浮かんだかもしれない。ところが、そのように信ずることができなかった、いや、信じようとしなかった、彼らの中に、イエス・キリストご自身が、復活されたイエス・キリストご自身が入ってこられる。そしてその固くなになっている彼らの心の中に復活された命そのものをイエス・キリストご自身が表してくださった。ペテロ自身が自分で何をしたこう考えた、そういうことではないのです。自分を超えたところから、まさに神天から神様ご自身のいらっしゃるところから、その命の中に引き入れられて、不信仰な自分が打ち砕かれていく。信じることができない、いや信じようとしない、そういう自分が打ち砕かれていく、そういう経験をした。そしてまさにそのようなものとして、ペテロたちは、いやペテロ自身は復活のイエス・キリストの復活の解説者ではなくて、証人とされていった。使徒言行録の第2章で、ペテロが語った言葉というのは、まさにそういう証人としての言葉、神の言葉の命に自分自身が捉えられ、自分自身が打ち砕かれ、そして自分自身が新しく生かされた、その新しい命の味わう、命を味わった者の言葉に他ならないのです。で、そのことを、まあ、今一度確認しました上で、まあ、先ほどお読みいただいた、まあ、今日の本日の箇所ということになりますが、2章の37節以下のところに改めてこう目を向けて行きたいと思います。弟子たちが復活の証人として、まさにイエス・キリストの復活のことを集まっていた人々に語った、その復活の命の言葉を聞いた人々の間にどういう反応が起こったか、それがこの37節に記されてあります。まあ、そこを見てみますと、まあ、このようにありますね。37節ですが、人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の弟子たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。まあ、ここで一応申しておきますが、まあ、人々は大いに心を打たれと言われておりますが、これはもう少し正確に訳しますと、ペテロの語った言葉に、心を刺された、まあ、心を刺貫かれた そういう意味です。そういう意味合いの言葉です。感動したと、心を打たれたと言いましても、感動したとか、感激して喜んだ、そういう意味ではなくて、あたかも釘が心の中に刺さったかのように、まあ、十字架そのものが、ある人は言ってましたけども、十字架そのものが自分の心に貫かれたように、ような思いになって、そして、その弟子たち、人たちに、私たちはどうしたらよいのかと、その痛みと戸惑いの中で、私たちはどうしたらよいのかと、まあ、問わずにはおれなかった、そういう場面なんです。で、語るペトロ自身もそうでありますが、そうでありましたが、神の言葉が私たちのただ中に語られて、その働きを始めるときはいつもこうなんですね。なんとなくいいお話を聞けてよかったね。嬉しくなって気持ちよくなる。そういうだけではないんです。まあもちろんそういうこともあっていいんですけども、少なくともそれが第一ではない。私たちの、まさに私たちの心にキリストの十字架が突き刺さるように、神様の命の光によって、まず私たち自身が激しくこう打たれる、まあ、きつい言葉かもしれませんが、打ちのめされるようなものを、ことが起こる。で、なんでなのか。それは、私たちの中にある、まあ、聖書の言葉で言うと、私たちの中にあるこう古い自分というものが、そこで明らかにされるからです。命の言葉の光の中で、私たちの古い自分というものが明らかにされる。自分でもよくわからない。そういうまま、こう、死と滅びの闇の中にこう引きずり込まれていくような、古い自分。命の言葉を聞いても、たわごとのようにしか思われない。そして信じられない、いや信じたくもないし、信じようともしない、そういう思ってしまう古い自分、そして知らないうちに、今申しましたように、これまで当たり前のように生きていた罪の生活の中に、闇の中に引きずり込まれていく、そういう古い自分というものが、命の言葉の中で、その神の光の中で初めて、私たちに、まあ、明らかにされる、突きつけられてくる、そういう経験が起こるからです。まあ、前にも思ったことがあるかもしれませんが、人間というのは、ずっとこう薄暗い中に、わけのわからない薄暗い中におりますと、かえってこう暗いっていう意識が、こうなくなってくる、まあ、麻痺してくるというんでしょうかね。なくなってくるところがあると思うんですね。まあ、こんなもんだろうと。で、特にそれで、まあ、特に問題があるわけでもない。そんな思いになってしまいますが、まあ、そこに明るい光が差し込んできたときに初めて、自分はどんなに暗いところにいたのか、何も見えていなかったのか、そういうことが初めて分かってくる。影にしてもそうですね。光がなければ影は見えない。明るい光があるからこそ影がはっきりとそこに見えてくる。逆に言えば影があるということは光がない、絶望的だということじゃないんです。影があるということは後ろを見れば光が差している、明るい光が差しているということの証です。反対に光がなければ影も見えないかもしれないけれども何にも見えない。絶望もしない。わけのわからないまま私たちは滅びの中に引きずり込まれていく。ただ神の言葉というのはそのような薄ぼんやりとした闇の中にいる私たちをもう一度命の光の中にまあ、引き出すというか、
そこへと招き出してくれる、そういうものです。ですから、初めは眩しすぎるように感じることもあるかもしれない。痛みを感じることさえあるかもしれない。しかし、それによって初めて、私たちは本当は自分を苦しめていたというか、私たちの命を奪っていた古い自分というものに気づかされていく。その古い自分から私たちを引き出そうとするのが、神の十字架であり、イエス・キリストの十字架であり、そのイエス・キリストの復活、そこに示された神の愛の御業に他ならないのです。そこにおいて、信仰の命が、神が与えてくださる、十字架と復活によって神様が与えてくださる、信仰の命、新しい命が、天の命が、私たちの中に始まる。使徒言行録に戻りますが、人々は、申しましたように、ペテロの言葉を聞いて、命の言葉を聞いて、心を差し貫かれるような思いに至った。まさにそこで、古い自分に気づかされる。そして、古い自分に死ぬという神の御業の中に引き入れられ始めていくんです。そこで彼らは改めて人たちに問います。兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうか。でこれに対して、38節においてペトロが答えます。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。で何よりもペテロの、答えというか、ペテロがここで語ったことの第一は、悔い改めなさいということでありました。でこの悔い改めるという言葉でありますが、教会の中では比較的よく聞く言葉かと思うんですが、その意味するところを案外私たちはこう深く考えないまま聞き流している面が あるかもしれないですね。で悔い改めという言葉には確かに悔いるという言葉が入っておりますから、私たちが過去に行ったこと、特に過去に、過ぎた過去に犯した、過ちや罪というものを悔やんだり、反省したりすることを含んでおります。でも、私たち自身も知っておりますように、私たちが後悔してみたり、反省してみたりしても、そこには何も新しいものは生まれないのです。もちろん、真剣であればあるほど、新しくなろうという気持ちはあるんでしょうけれども、現実には何も変わらない。で、なぜか、それは自分、後悔とか反省というのは、自分がしているものだからです。自分にひがみついているだけなんです。少しでも自分を良くして、少しは自分をマシなものにしようと、思いを向けてみても、その自分そのものが古いままであるならば何も変わらない。表面は多少変わるかもしれないけれども、また時の中でそれは元へ戻ってしまう。でも、悔い改めなさいということ、聖書が語っている悔い改めというのはそういう話ではないんですね。私たちの心がけの問題を解いているわけではない。何よりも、これはイエス・キリストがその宣教を始められた時に語った、最初に語った言葉です。その時のイエス様の言葉、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというものでありました。何よりも、神の国は近づいた、 イエス様はそう宣言される。神ご自身が私たちのところに来られた。状況は変わったのだ。神ご自身が私たちを取り巻く、いや私たち自身に対しても新しいことを始められている。だから、あなた方は古い自分を離れて、その私たちを、超えた神様から与えられるその新しい恵みに預かるように、私たちを超えて神様がなさる新しい命のその出来事に自分を委ねていくように。だから悔い改めというのは根本からこの古い自分を離れて自分を捨てていく、そういう面を持っているんです。自分が何とかしよう、自分が自分の行いを少しでも良くしよう、そういう心がけは大事かもしれないけれども、なんか自分で自分を持ち上げるようなことを神様が要求されているわけではないのです。そのようにかえって自分にこうしがみついてしまうような私たちそのものを、私たちの手を手放して、私たちそのものを神様の御言葉に、神様の出来事に明け渡すこと、それが悔い改め、ここで語られている事柄に他なりません。そこには、いつも申しますけれども、痛みが伴うことがあり、恐れや不安が伴うことがあります。自分が失われてしまうんじゃないか、そういう不安が伴いますね。少し外れますけども、スキーなどでよく、スキーなどをするときには、自分の重心をぐっと前の方へぐっとこう、するんですよね。でも、できないうちはどうしても置かないもんだから、こう、後ろへ、重心をやってしまって、転んでしまう。で、私はいつになっても結局それがマスターできないまま、スキーが得意でなく終わってしまったんですけども、やっぱり転んでしまうんじゃないかとか、前へこう、つまずってしまうんじゃないかという恐れがあって、引いてしまうんですね。引いてしまうともそのままひっくり返って、全然先に進まない。で、むしろ、何でもそうだと思うんですけれども、そういう自分を、こう、本当に明け渡していくようなところで、こう、次のステップに、移っていく。そういう面があると思うんです。信仰がそれと、同じかどうかは何とも言えませんけれども、ただ、そういう、信仰においてこそ私たちは、自分が何とかする。自分が何かを勝ち取っていくということではなくて、古い自分を、溢れんばかりの神の命の中に、こう、明け渡していく。それはもう古い自分に死んでいくという言葉さえ使って、使われておりますが、そのようにして自分を神様に全て委ねていくことから全てが始まります。そこからこそ新しい私たちの命が始まるんです。ですから、この悔い改めなさい、使徒言行録に戻りますけれども、悔い改めなさいという言葉の後に続いて、めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そういう要求がなされます。洗礼、バプテスマという出来事が語られるんです。これはもちろん何かそれ自身のご利益があるようなありがたい儀式というわけではない、それは確かですけれども、しかし私たちの心の問題ではなくて、私たちが、ただ、離れた形で、神様から私たちに与えられた出来事としての性格を持っているんです。ですから、信仰というのは、心の中のことなんだから、洗礼、バプテスマのような儀式みたいなことは大した意味がないんだ。そういうことを言う方がいます。 で、そういう方の言ってることが 100% 間違ってるとは私も言いませんし、その人にその人なりの誠実な思いがあるということはよくわかるんですが、でもそうやって最終的に自分の心の中で信じたつもりになって、自分の心に全ての重点を置いてしまうならば、神様から来る出来事は私たちのところには来ないんです。私たちは自分に置いてしまっている、自分の心に置いてしまっている自分の重心さえも神様の方に明け渡していくんですね。ですからそれは後悔の世界、反省の世界ではなくて、自分のすべてを私たちを愛し作ってくださった神様の御手に委ねていく、その命の出来事に自分を明け渡していくことに他なりません。洗礼を受けるなんていうこともそれは何かな、なんたらかんたらと頭の中だけで考えてしまう、観念の世界だけで考えてしまう、そういう自分すらも神様に明け渡して、神様の命の中に飛び込んでいくこと、そこに私たちの新しい命が始まってくるのです。何よりもペテロはそのような神の新しい命の出来事に今私たちを招いておられる、招いて語っている。それは神様ご自身が、イエス様ご自身が私たちを招いていらっしゃる招きに他なりません。私たちもまた今聖書を通して同じ招きの言葉を与えられております。ペトロのようにその復活の命の出来事の証人とされている人々のように心を差し貫かれて、新しい命に自分を捧げていく、そういう道を取るのか。私は私ですと、自分の観念の中に、自分の信仰というものの中に閉じこもって、解説者として、キリスト教の解説者として終わってしまうのか。神様の招きははっきりしています。私たちもまた自分の心を開いて、自分の一切を神の手に委ねて、この命の出来事に私たち自身を明け渡してまいりたいと思います。そこにおいて、私たちは新しい命の救いの中にいられる、神ご自身の命の中に育てられていく命を見ることができる。この招きにまたこの週も応えていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もまたイエス・キリストの十字架と復活の言葉、命の御言葉を私たちに与えてくださり感謝をいたします。私たちを愛し、私たちを作られたあなたが、罪の中に、不信仰の中に、古い自分の中に陥っている私たちを今日もまた新たに招き、新しく生かそうとしてくださっていることを知ることができ感謝をいたします。私たち自身に痛みが起こることもあり、戸惑いが起こることもあり、恐れが起こることもありますか。それを超えて私たちを招き生かしてくださるあなたの恵みに応えていくことができると、私たちを導いてください。また 私たち自身がそのような命の主である あなたご自身と、あなたの命そのものを明かししていく証人としての新しい務めと、命を与えられていくことができますよ。どうぞ響いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今に捧げします。アーメン。